それでは聖書を朗読いたします。聖書箇所はヘブル人の手紙5章1節から10節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書428ページ、2017年度版の聖書をお持ちの方は同じく新約聖書442ページです。ヘブル人の手紙5章1節から10節です。大祭司は皆人々の中から選ばれ、人々のために神に仕えるように、すなわち捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しく接することができます。またその弱さなゆえに、民のためだけではなく自分のためにも罪のゆえに捧げ物を捧げなければなりません。またこの栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそうであったように神に召されて受けるのです。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。別の箇所でも、あなたはメルキゼテクの霊に倣い、とこしえに際してあると言っておられる通りです。キリストは肉体をもって生きている間、自分を死から救い出すことができる方に向かって、大きな叫び声と涙をもって祈りと願いを捧げ、その経験の上に聞き入れられました。キリストは巫女であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となり、メルキゼデクの霊に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。それではこの箇所から、多くの苦しみを通ってくださった救い主と対しまして、堀田先生にメッセージをお願いいたします。
はじめにお祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これから命のお言葉を取り継ぎます。取り継ぐ私自身を十字架の血とご聖霊によって清めて、通り行き管としてお持ちください。そして皆さんの心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに歩ませてください。尊い主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ヘブル人への手紙を公開説教させていただいてますが、本当に私自身が深く教えられていることを感謝します。そのことを分かちする形でメッセージをさせていただけます。まず大きな位置として、多くの苦しみを通ってくださった救い主を見ますが、大きな位置、キリストを指し示す旧約聖書の大祭司ということで、1節から4節を見ましょう。ここには大祭司の条件、任務が記されています。大祭司、つまり神と人の仲介者となる大祭司は皆人々の中から選ばれとあります。これはとても重要なポイントです。その任務は何よりも人間を代表するものゆえに人間であるべきだったからです。もう一度申し上げます。大祭司は人間の代表でありましたから、人間とならなければならなかった。 ですから神であるキリストも人間となって本物の大祭司となってくださったのです。旧約聖書をお読みになるときに大祭司と創出レビ人神出レビ人神明記等にはで何回も出てきますが、その大祭司は新約時代にお生まれになるイエス様を指し示しております。人々のために使えるように、人々の代表者、神に使える仕事としては何でしょうか。それは捧げ、罪のための捧げ物と生贄を罪のために捧げるように任命されていたのです。あとでレビ記16章をお読みください。キリストご自身もご自分の命を私たちの罪のための生贄として捧げるために人となってくださいました。感謝します。また大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で弱っている人々に優しく接することができます。民が何かに挑発され感情を爆発させるとき、大祭司は自制心とともにそのような民を受け入れる寛大さが必要であります。彼自身が感情の嵐に巻き込まれれば、民のために代わって罪のための生贄を捧げられなくなってしまうのです。同じようにキリストご自身も人となり、多くの心に憐れ無知で迷っている私たちを思いやり優しく接してくださる大祭司であることを感謝します。今もイエス様は父なる神の右に天で座して大祭司の役をしておられるのです。それは無知で迷っている私たちを思いやり優しく接してくださるイエス様であります。4、旧約の大祭司はキリストと違い罪の性質を持っていたので、その弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも、つまり自分の罪のためにも捧げ物を捧げなければなりませんでした。旧約の大祭司は完璧な人ではありませんでしたので、もちろん神様が召されたんですけれども完璧ではなかった。この点ではキリストご自身は違います。キリストは本物の大祭司として罪のない唯一のお方、それゆえに私たちに完全な救いを与えるお方です。もし大祭司に罪があったら私たちの罪を背負う資格はなかったのです。しかしイエス様は罪がないので罪を背負う資格があったということであります。またこの栄誉は、つまり大祭司となる栄誉は自分で得るのではなく、アロンがそのようであったように神様に召されて神様にご指名を受けて受けるのですと書いてあります。それは出エジプトレビ記民数記を読みください。ですから自分からはいはいはいと言って手を挙げて自称を大祭司ではダメだったのです。それは自分がなりたいからと言ってなれるものではありませんでした。それは自分でなりたいという人は資格がありませんでした。神に召され選ばれた者のみがなれたのです。そしてキリストこそ本物の大祭司です。今私たちに神と私たちの仲介者となる大祭司があることを、イエス様がおられることを感謝しましょう。では本物の大祭司であるキリストご自身について5節から10節見てまいりましょう。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだと語りかけた方がそれをお与えになったのです。私が今日あなたを産んだ、この産んだというのはですね、人間の赤ちゃんがお母さんの体内から生まれるイメージを持ってはなりません。これは聖書の独特な使い方でですね、私が今日あなたを産んだということは大祭司として立てたという意味です。産んだということは大祭司として任命したという意味です。キリストが復活され公に神の子として宣言された、神の右に座して着座された時、キリストは永遠の大祭司職に任命された。 ですから永遠に私たちとの罪を、この地上での罪を取りなしてくださるんですね。なぜ私たちが日々の罪を神様に告白すると許されるか、それは天でイエス様が大祭司の役をしてですね、私たちの罪の告白を父なる神に取り継いでくださるからです。そしてその正直な告白を父なる神はですね、冷たくあしらわないでイエスご自身の十字架を見て許してくださっているわけですね。なんという感謝でしょう。大祭司がおられなかったら私たちが何百回何千回罪の告白しても許されないのです。しかし身代わりに死なれた大祭司のイエス様が罪の告白を取り継いでくださるので、その告白は有効になって、父なる神は十字架を見て喜んで許してくださり清めてくださるのです。もう一度申し上げます。米印、聖書で私父なる神が今日あなた御子イエスを産んだという御言葉が出てくる箇所が他にもありますが、これは御子が存在しておられない時があり、ある日に父なる神が御子を産み御子を存在するようになさったと解釈してはならないということを今日申し上げたいんですね。もう一度申し上げます。私があなたを産んだというときに、私たちは当然人間の知性で考えますから、ああイエス様はある日、ある方は誤解してクリスマスの日にですね、父なる神がイエス様を産んでイエス様が誕生したんだなと思う方もありますし、物見のとエホバの証人の方はですね、こういう箇所を使ってイエス様より父なる神が先におられた神で、イエス様は本当の神ではない、父なる神から生まれたこうランクの低い方なんだとお教えなさるんですが、それは間違いなんですね。聖書自体が私があなたを産んだという御言葉は決して人間が赤ちゃんを産むというニュアンスはないということを今日覚えていただきたい。御父が御子を産むという聖書の意味は、即位させた、あるいは立てた、あるいは任命したという意味であることを今日強調したいと思います。もう一度申し上げます。聖書が御父が御子を産むという箇所があったら、それは即位、また立てた、任命したという意味だということを覚えてください。あなたはメルゼデクの霊に習い、とこしえに祭司であると言っておられる通りです。詩篇110編を後で読んでください。メルキゼデク、なかなか発音しにくいんですが、メルキゼデクという方はですね、実在しました。旧約聖書を読むとですね、アブラムがこのある戦いに臨んだ時にこの方が現れてですね、所持品の10分の1をこのメルキゼデクにアブラムが捧げた、まことに神秘的な祭司なんですね。この神秘的な祭司というのはですね、どの仲介者もこの箇所、メルキゼデクという方はですね、本当に不思議な人で、こう私に質問されても困るぐらいに、もう本当に神秘的っていう言葉が一番だから、神秘的なのでこれ以上聞かないでくださいって。でも聖書に出てくるので実在の方です。そこまで言います。でシャレムの王と書いてあります。これは私の言葉がなまっているのではなく、シャレムの王というのはですね、平和の意味というヘブル語の意味で、これはエルサレムのことを指しています。ですからメルキゼデクはですね、エルサレムの王でした。その名はですね、その名の意味は義の王の意味なんですね。義の王、全く正しい義の王の意味です。義を確立する王であると同時に、意図高き神の祭司でした。そしてですね、ここが最後大事ですね。真の大祭司キリストを示す方、余計として、この新約時代に本物の大祭司となられるイエス様を指し示す人物であったという解釈は間違いがないことですね。ここまでしか言えません。 メルキゼデクはこの実際に登場しましたし、と同時にメルキゼデクがイエス様ではなく、彼はイエス様を指し示す登場人物であったということですね。将来イエス様の実際に大祭司となられる方、また予表を示す人だったんですね。3、キリストは肉体を持って生きている間、自分を死から救い出す方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げ、その経験のゆえに聞き入れられましたと7節あります。この御言葉は主のゲッセマネの祈りの苦闘を指すのと思われます。ですから本当はですね、今日はこの朗読はですね、創世記50章ではなく、このマタイの福音書のイエス様のですね、ゲッセマネの祈りの箇所を朗読として選ぶべきでしたね。でも説明でこと足りますか？説明します。罪を一つも犯されなかったイエス様が、私たちのために罪とされました。第二コリント、私たちの罪のために神の怒り、呪い、交わりの断絶としての死を経験することは、イエス様にとっては耐え難いことだったのです。この恐ろしい十字架の死を前にして、イエス様はマルコの福音書を読むと、イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに、弟子たちに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです、とさえ言われたんですね。イエス様がこんなにご自分のことをですね、正直におっしゃられた箇所はここだけです。弟子たちに、私は今深く悩み、もだえ始め、この悲しみのあまり、辛さのあまり死ぬほどです。あの永遠の初めから持っていた父なる神と、人間の罪を背負うがゆえに断絶されるという怒りを受けることは、私にとって本当に恐ろしいのですと、イエス様は弟子たちに正直に恥ずかしげもなく訴えられたんです。で、今日ここには書きませんでしたが、この後イエス様はですね、目を覚ましていなさいとおっしゃったんです。つまり目を覚まして私のために祈って支えてくださいとおっしゃったんです。ですから今も私たちクリスチャンは本当に辛い時、もだえ苦しむ時ですね、私のために祈ってねという、祈ってくださいと言える信仰の友、教会があることは本当に幸いなことです。そのために主は教会を置いておられる。いよいよイエスは苦しみもだえて切に祈られた。次、すごい言葉ですね。ルカの22章、汗が血の雫のように地に落ちた。汗が血の雫のように地に落ちた。本当にイエス様の苦闘の祈りが伝わってきます。私たちの祈りはどれほど深く真剣なものでしょうか。主は真実に、我が父よ、できることならこの杯、つまり人類の罪を背負って、神とのあなたとの幸いな交わりの断絶という十字架の死を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいとも祈られた。これは本当に深い祈りの真髄なんですね。ここから私はこのように言うことができます。このイエス様の模範からですね、私たちは正直に祈ってよいということです。優等生ぶらないで、本当にこのことを助けてください、過ぎ去らせてくださいと祈っていいということです。と同時にですね、後半最後に祈りを結ぶとき、どうぞ私の願いでなく、あなたの御心の最善がなりますようにとも祈ることを教えてくださっている。これが委ねる祈りの意味です。委ねる祈りとはですね、最初から正直何も祈らないで、ただ優等生ぶって最初から全部を委ねますじゃないんですね。本当につらいです、悲しいです、もう耐えられませんと正直に祈っていいんです。できたら早く脱出の道をくださいと祈っていいんです。 と同時に、あなたの最善の時に最善の解決が、最善の道が、最善の光が見えますように、あなたの、私の思いと違うあなたの御心をなさってくださいと祈りで閉じることは本当の委ねる祈りです。だからここにバランスがあります。正直に祈ってよいという聖書の心を注ぎ出しなさいという教えと同時に、天で御心がなるように地でも御心がなりますようにと祈る、この祈りは矛盾しないということです。ですからどうぞ皆さん、今本当に祈りたいことを正直に祈ってください。それを神は喜ばれますと同時に、最後には、私の願いではなく、あなたのもっと私の思いより高い最善をご存知のあなたの御心がなりますようにとも祈っていこうではありませんか。そのことをヘブルの5章7節はこのように解き明かしています。その格闘の経験なゲッセマナの祈りのゆえに、その経験のゆえに聞き入れられましたとは、これは聞き入れられたというのは、これは父なる神が御子に十字架を避けることを聞き入れられたという意味ではなくて、その最高につらい私たちのための十字架の死にも立ち向かう力を与えられたことを示すのです。その経験の家に神は聞き入れ、イエス様を勝利を与えて、イエス様がゲッセマナの祈りの後ですね、十字架にいやいや向かわれた姿ではなくて、福音書を読むとですね、そこからガラッと変わって、イエス様はもう積極的に行くのです。十字架に向かって進んで行かれるイエス様に変わっている姿が福音書をお読みになると分かります。でそのことを第一ペテロ2章ではですね、イエスは自ら私たちの罪を十字架に置いて書いてあります。自らっていうことはこのことなんです。立ち向かう力、つまりイエス様はいやいやながら最後まで十字架にかかったのではなく、格闘すべき祈りを通ってそこで神に受け入れられ、つまり逆に十字架を避ける力ではなく立ち向かう力を与えられ、そして自分から喜んで私たちのために十字架にかかってくださったんです。4、キリストは御子であられるのに王権になったさまざまな苦しみによって従順を学びとあります。これはキリストが最初は従順ではなかったという意味ではありません。これはキリストが最初は従順ではなかったという意味ではありません。キリストは最初から最後まで道に心から従われました。その従順の結果、起こる苦難によって罪多きこの世で神に服従すれば苦しみが増すということを身をもって体験し学ばれたという意味です。お受けになった苦しみによって従順を学びとは、神に服従すれば苦しみが増すということを身をもって体験し学ばれたという意味です。この学ばれたという言語は習得された。イエス様は苦しみを通して神への従順を喜んで従うことをますます習得された、体得された、体で覚え込まれたということです。私はイエス様と比べることはできませんが、イエス様と出会って44年、私自身のクリスチャン生活を振り返りますと、本当に私は神様に背きやすいクリスチャンなので、神様は私を愛を持って私に苦しみを与え、その苦しみの中でですね、神様に従うことを学ばせられ続けた44年と明かしすることができます。その一つ一つの苦しみは避けたいですけれども、神は私を愛するゆえにその苦しみを通して自らの罪を悔い改め、自己吟味のとこを通され、プロセスを通って、そして神様にいやいやながらではなく喜んで従うものへと 変えられ続けている途上のものであります。神に従順のゆえに、この罪、神に逆らう罪の世では苦難が与えられるということを今日覚えましょう。そのことを第二テモテこう書いてあります。キリストイエスにあって経験に、つまり神様に服従して生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。迫害は神に従順でなければ起きません。そうです、信仰を捨てれば、そしてイエス様を否めば迫害は起きません。でもなぜ迫害の歴史か。それは私たちの信仰の先輩が命を懸けて最後までイエス様への信仰を捨てないで神に従い通されたからです。ですから聖書は逆に慰めのために、なぜイエス様を信じてこんな苦しみ迫害がありますかという問いに対して答えを先に与えてくださって、それはキリストイエスにあって経験に、つまり神に従順に生きようと願う者は皆迫害を受けます、この地上では苦しみがありますとあります。フィリピではですね、私たちにはイエス様を信じたゆえにその苦しみをも賜ったと書いてあります。本当に苦しむとき、そういう箇所はですね、逆に慰めとなるわけですね。どうして私がこの苦しみ、いやイエス様を信じるということは祝福いっぱいと同時に苦しみもあるんだということを教えられることは慰めです。そしてその苦しみとそばに祝福も恵みも実は共存しているということを覚えたい。キリストは御父が私たちに要求される律法をことごとく守られ、かつその律法に背く罪人、私たちが受けるべき刑罰と想像を絶する苦しみと死をことごとく負ってくださったこと、主に感謝します。私たちも苦しみによって神への従順を今皆さんも私も学んでいます。それは深い学びです。私たちは人間的には苦しみは好きではありません。でも振り返りますと、そして今も私もその苦しみの中にありますが、その苦しみの中で神様への従順を深く学ばせられています。もし物事が全て順調にいくならば、神への深い従順を学ぶことはできない。自ら謙遜になり、自らのうちにある不純な罪を照らされることはない。その苦しみの中でこそ自己吟味、あるいは神への従順、そして人々へのその苦しんでらっしゃる方を深く寄り添う思いやりが与えられるということを経験し続けていますし、今も経験しています。5、キリストは地上での道への全く服従によって苦しみを味わい、従順を学ばれました。そして完全なものとされ、これは救いの創始者、完成者としての資格を得られとあります。皆さん、こちらの壁の御言葉に、信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。そうです、イエス様はこの苦しみを味わい、従順を学び、まさにそしてその中でも苦しみを選ぶ従順、罪を犯さない従順の中で完全なものとされ、私たちの救いの創始者、完成者としての資格を得られ、十字架で死によみがえり、今天で大祭司として取りなしてくださっているわけですね。ご自分に従うすべての人、私たちを含む私、ご自分に従うすべての人にとって永遠の救いの源となってくださった。イエス様は永遠の救いの源となってくださった。それは苦しみを学ぶことを通して、そしてメルキゼデクの礼に倣い、神によって大祭司と呼ばれました。 この呼ばれたということは名付けられ、使命、認められたということです。ですからなんと感謝でしょうか。今私たちが自分の弱さのゆえに罪を犯すときに、神との断絶で終わることなく、いつでも神様に祈って、至聖所に近づいて祈るとき、イエス様は大祭司としてその悔い改めの祈りを取り継ぎ、父なる神はイエス様の十字架を見て喜んで許し、愛し、清めてくださるんです。私たちを完全に救うことのできる大祭司、神と私たちの仲介者、取りなす方、キリスト、ハレルヤと賛美しましょう。最後にこの神の先行する恵みへの私たちの応答を見て終わります。1、この素晴らしいイエス様を信じるということです。信頼し続けるということです。救いの恵み、愛を素直に信じ心にいただきましょう。すぐに離れたりせず、生涯主により頼み続けましょう。2、素晴らしい神を心から賛美しましょう。感謝続けましょう。吉田直人さんのように賛美しましょう。歌が上手でした。いつも共におられる主の愛を受け、互いに愛し合おうではありませんか。主の愛を受けが秘訣ですよね。主の愛を受けなければ互いに愛し合うことはできないんです。ですから互いに愛し合うということは簡単ではない。主の愛をまず受けようではありませんか。これはクリスチャンになった時だけではなくて、クリスチャンになった後も主の愛を受け続けなければ私たちの愛は枯れてしまいます。でも愛の源のイエス様の愛、父なる神の愛の供給源は無限の泉ですから、そこからいつも私たちはいただくことができるんです。最後に私たちも主の足跡を歩みつつ、主が受けられた苦しみを自分も受けるという覚悟を持ちましょう。私たちも今与えられている苦しみを、1、主のご支配にあるものとして受けるようではありませんか。今自分に与えられている苦しみがなぜ私にとではなくて、これも私の頭では今わからないけれども、主のご支配、何かの偶然はない、意味があるものとして認め受けるようではありませんか。2、その苦しみが決して無駄ではなくて、神への深い深い従順を学ばせるものとして認め受け入れるものとしてくださいと祈りましょう。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたは私たちの救い主をイエス様を送ってくださり感謝です。そしてイエス様は多くの苦しみを通って一つの罪を犯すこともなく戦いの道を選び、そして血の汗が出るほどの格闘の祈りをして乗り越えて、あとは積極的に十字架に向かって進んで私たちの罪を背負い、完璧な救い主、大祭司となられたことを感謝します。これからもこのイエス様から、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで、どんなに辛い時にもそこに神のご支配と意味があることを認めて、あなたに生涯ついていくものとしてください。素晴らしいイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。